ではお祈りをいたします。ハレルヤ。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。主をこうして皆集って礼拝を捧げることができる恵みを感謝をします。またここに集えない方々の上にも、主を愛する愛とあなたを信ずる信仰にあって、イエスキリストの名によって祝福が豊かに今週注がれていかれますようにと祈らせていただきます。集いまして、あなたを愛し、またあなたを拝し、あなたに礼拝を捧げるこのあなたの民を、あなたは今週豊かに祝福してくださるように、あなたの守りの中で歩ませてくださり、危険や罠から私たちを守ってくださるようにお祈りをいたします。いつもあなたが守ってくださって、避けることができたさまざまな事柄に気づかずに、あたかも自分で神様しっかりとやってきているかのように神様は見せる私たちでありますが、主よ、感謝をいたします。気づいていない事柄についても感謝をいたします。隠れた恵みをあなたに感謝し、あなたをたたえ、そして主よ、また今週の歩みをあなたが守ってくださるようにあなたにお委ねをいたします。私たちの力はキリストのみにあります。主よ、ですから感謝をいたします。力の源なる主よ、あなたが今週を歩む私たちの力の源でありますから、主を褒めたたえてまいります。私たちが神様生きていく希望も、また明日は変わっているかもしれないという希望も、また神様3年後5年後は違うという希望も、また神様やがての日にはあなたが私たちのことを引き上げ迎えに来てくださり、私たちの壊れやすい一切があなたにあって癒され修復され栄華されることを神様希望として持たせていただく、その望みのすべてもキリストのみにあります。イエス様、感謝をします。ですから私たちは今日キリストを礼拝いたします。イエス様、あなたの御名に常しえまでも栄光がありますように、今こうしてあなたの前に集い、あなたを褒めたたえるすべての民とともに、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今センター試験中の方がいますね。ちょっといいですか、祈りましょうか。天のお父様、祈りから外してしまいました神様、センター試験やまた神様さまざまな受験を控えておられる方々の上にも、主の豊かな守りと、そして最善を尽くすことができる力が神様それぞれの上にありますように、またそれらの方々、神様特にこの教会にお集いになっておられる方々を通して、主のご栄光が豊かにこの地上で表されていきますように、イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。感謝します。今日のメッセージは、神の国の数学という題の下でメッセージをしますが、でも語ることは宣教についてのメッセージです。宣教についてのメッセージです。神様が私たちを全世界に使わせてくださっているということを、今日は皆さんにというよりも私たち皆に主が思い出させてくださっている、そのことを今日感謝しながら聞きたいと思います。全世界なんですよね。国内だけではもちろんありませんし、そして世界だけでもないわけです。海外だけでもないですし、国内だけでもないわけです。主が私たち教会に出て行って福音を述べ伝えなさいと命じておられるのは全世界であることを心に留めてほしいと思います。ジョン・ウェスレーという牧師、伝道師、神学者も本を書いたりいろんなことをした方ですけれども、その方の残した言葉で、世界、我が教区という言葉がありますね。世界は我が教区ですというふうにして、このところだけやってればいい、このところだけやってればいいというふうにして、さまざまな人から指し示された、その中にあって、ジョン・ウェスレーは、いえ、世界が私の教区ですと言って、そして本当に信じられないような距離を 移動して信じられない数の説教を繰り返していった、そうしたことをジョン・ウェスレーの言葉から思い出すことであります。それがジョン・ウェスレーの生涯でしたが、私たちクリスチャンとなったからには国内も国外も国境はあんまり関係がありません。全世界が宣教地であります。あなたが住んでおられるところももちろん全世界ですし、そしてあなたがまだ行ったことのない場所も、これからパスポートを取ってあるいは更新していくところも全世界であります。イエス様という方は私たちをとどまらせておかない方です。使わせてくださる方です。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。その後何て言われたか覚えてます？イエス息を吹きかけいたも聖霊を受けようですよね。聖霊を受けなさい、あなた方が 誰かの罪を許すならその罪は許されというふうにして、その福音を述べ伝えることを主は私たちにお委ねになっておられるわけであります。イエス様は夢幻でイスラム教徒を救いになったりすることがあります。福音の述べ伝えられないところに主イエスが現れて、そして伝道するということがどうも証を聞くと多くあるようです。しかしこれは絶対に忘れちゃいけません。イエス様はご自分の福音を自分一人でやってしまおうとは一切思っておられない。それを市場教会あなたに話しています。あなたにお委ねになっておられる、あの先生この先生ではないのであります。キリストはご自分のその誰かの罪を許すならその罪は許されをあなたの手に委ねておられる、市場教会の手にです。ですから私たちは全世界に出て行って福音を述べ伝えます。罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられるとルカの福音書の24章には書かれています。そして私たちのところまで来たからここで止めるというわけにはいきません。私たちからさらに次に次にと広げていくのであります。許されなくてはいけない人たちがいます。悔い改めたいけど誰に悔い改めてよいのかわからない人たちがいます。御子イエス・キリストのその清さとそしてその優しさを述べ伝えていく。聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレムをはじめユダヤ、サマリアの全土および地の果てまで私の証人となりますとありますよね。私たちはどこまで行くんですか。どこまでも行くわけです。地の果てと呼ばれるストップがあるまで私たちはキリストを述べ伝えていく。私たちの伝道宣教を止めるのは誰かの言葉ではないです。地の果てです。そこまで行ったらですよ、とにかく隅々まで全世界に向けて伝道をしていくのであります。それが私たちの宣教です。国内も宣教します。そして海外も宣教します。キリストの御教えを罪の許しを与える悔い改めを述べ伝え続けていくのであります。よろしいですか。私の声聞きにくいから今日ちょっと一回咳します。あ、変わんないですね。宣教には2種類あると言います。これなんで枯れてるかって、朝大きな声で歌いすぎたからです。すいません、よく考えて賛美してればよかったんですが、宣教には2種類あると言います。一つは使わされる宣教と、そしてもう一つは 使わす宣教です。派遣されていく宣教と派遣する宣教の二つがあります。使わされる宣教っていうのは私たち分かりやすい現場に出ていくものとしての宣教師の姿であります。現場に出ていく宣教師がいる。伝統的な宣教師、いろんな宣教師が今いるみたいなのでよくわからないんですが、伝統的な宣教師はイエス様がこの地上に神の御姿であって神の御子であられたのにそれを捨てることができないとは考えないで人となって来られた、あの姿と同じようにこの、そしてイエス様は言葉は人となって私たちの間に住まわれたというように家を借りてそして現地に住む宣教師がいます。伝統的な宣教師としています。そしてそうした宣教師っていうのは家を借りてちゃんと住んでそして腰を据えて何をするかっていったら現地の言葉と現地の文化をしっかりと学びます。そして身につけてそれから伝道を始める。その伝道にあって大切にすることは権勢ではなく能力でもなく聖霊による伝道であります。神の霊によって教会を立て上げそしてそれを育てそしてそれを現地出身の現地人の現地の人のリーダーシップの中にそれが生み出されますからその方々に手渡してそして母教会に帰ってくる。これが伝統的な宣教のスタイルです。そしていやいやもう一つ結果はもう一つあるんです。あるいは住んで学んで覚えて語って疲れて病んで笛吹けども踊らずに挫折して失意のうちに飛行機に乗って帰ってくる。それもありです。驚いた顔した人がいないのでよかったと思います。それも宣教です。宣教の結果は人の目には失敗であっても全てのことを働かせて益としてくださる主の前には全て尊い神への捧げ物であります。そして母教会に帰ってきてそしてその教会で仕えたりあるいは国内で宣教を始めたりあるいは聖霊によってまたさらに別の地へ召されたりすることがあります。そうなるとその母教会はその宣教師にどうするんですか。手を置いてまた使わすんです。とどめたりすることは兄弟姉妹絶対にしない。パウロとバルナバが宣教旅行から帰ってきてそして母教会で働き始める。しかし聖霊によって次の場所に宣教の旅に出かけていくことが示されるや否や教会はそれを理解し手を置いて送り出すのであります。それが使徒の働きに書かれている聖霊によるパウロ宣教そのままであります。これからの日本は宣教地に行くということも大切ですが宣教地が日本に来るということも考えられます。外国人が日本にこれからやってくる時代、今もう来ていますがやってくる時代です。全世界に出て行きが全世界の方が来る時代になります。しかしそれでも今日のメッセージは海外宣教に重きを置くんですがしかしそれでも主の御声はなお変わらないのであります。全世界に出て行きなさいという主の御声は変わらず教会に響き続けるのであります。こうしたこれ大宣教命令って言いますけど大宣教命令を聞き続ける教会にはその声はきちんと響き続けるのであります。ちょっとあなたも 私も教会は宣教師として召されているのであれば宣教師として使わされて行き、働くことができ、そして教会はそれを使わしていくのであります。なぜなら宣教というのは使わされる宣教と使わす宣教の2つあり、教会は宣教を続けていくからであります。宣教師で現地に住んでという使わされる宣教だけではありません。さっきも言ってますが、使わす宣教もあります。教頭補となって送り出していく、そうした教会の働きも教会は持つわけであります。宣教師が世界中にいる、私たちが送るって言ったときに、送り出すのは飛行機のチケットを買うということだけではありません。往復買っといたよ、片道しか買わなかったよ、そんな話が宣教師を送るっていう話ではないのであります。例えば F1 とかのカーレースとかを見てても、スタートしたらもうあとは OK って車のチームの方たちは思ってないわけですよね。メンテナンスがあり、タイヤの交換があり、故障場所があればその箇所の修理があります。そうしたことを含めてチームであります。同じように宣教師を送るということは、それは飛行機のチケットを買うということではない。重たい一人の生涯、あるいは家族であればその家族の生涯、将来を、その人生をメンテナンスしながら持ち上げて運ぶことになるということであります。そのケアもメンテナンスも祈りのサポートも信仰のサポートも経済的なサポートもしていかなくてはならない。進学校を出て宣教師になる方たちというのは少ないわけですから、信仰的に進学的におかしくなっていないか、そのケアも教会は続けていく。またそうして建てられた宣教師の両親がクリスチャンでなければ、神に捧げるという言葉の意味を全く知らないわけですから、そしてその素晴らしさやその平安も持たないわけですから、それらの方々のケアもして安心していただかなくてはならない。また送り出された宣教師は、さっきも言っていますが、現地に行ったら現地の言葉をしっかりと学んでいただかなくてはならない。それは一朝一夕でできることじゃないんです。はっきり言いますけど、何年もかかる出来事で、何年もの間あなたが期待しているような伝道は行われていかない。知らないかもしれないので言います。知ってるはずなんですが、皆さん宣教師を送り出したら、皆さんは派手な活躍をして大伝道集会を開いて、そして何百人救われましたっていうような、そうした結果を持って帰ってくるもんだと、毎日伝道ばっかりしてるんだろうなって思ってるんであれば、それは大間違いです。宣教師を送る何年もの間、宣教師はやりたい魂のケアや伝道を一切許されずに、普通はですよ、言語の習得と現地の人を絶対につまずかせないようにと、それから現地の言葉で説教ができるように学びを続けていく。そこには何の収穫も見られない。この人を送り出したらいいけど、一体何やってるんだろうっていう時期が何年も続くわけです。その何年も続く実を結ばない時期を理解して支援し続けていかなくてはならない。そんなことは宣教を理解していなければできないことであります。
それでも主は全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えようとおっしゃった。そうしたいくつもの重たい宣教師たちの人生を、全世界ですからいくつもの国に派遣していかなくてはならない。そんな大勢の宣教師を抱えることができる教会なんてあるだろうかと思うわけです。あるいはそんな重たい宣教師の人生をお金だけの話じゃないんですから抱えることのできる個人なんているだろうかと思うわけです。今日授業みたいでしょ。でも宣教について皆さん、私も含めてもう一度思い直さなくてはならないんです。一人一人を支える手なんてすぐに疲れてこうやって震えてきてしまう。ですから私たちはこうした宣教師たちを一つの袋に入れて、そして別の一箇所に力を込めることで持ち上げていこうとする。今日授業みたいでしょ。この袋の中に、じゃあこの宣教師、ここの国に使わされる宣教師と、この国に使わされる宣教師と、この国に使わされる何人もの宣教師と入れて、そしてこれをまとめて支援する。この袋が OMF ですよ。あるいはこの袋がアンテオケ宣教会です。うち OMF だけ支援してるわけじゃないですから、 OMF、 アンテオケ宣教会、 OM、 南米宣教会、リーベンゼラ、たくさんあります。日韓親善、たくさんあるわけです。そうしたさまざまな宣教団体を私たちはこうやって袋に入ったものを支えていくわけです。だって中にいる一人一人なんて私たちには支えられないからです。こんな大勢たくさんいろんな国に行って、ですからこうやって入ったものを支えていく。 OMF 所属の宣教師たちであれば、これらの家族、一つ一つの家族や個人たちを使わして両親のミニストリーをし、私たちのできない数々の働きを担った人を、これどうやって支えるかって言ったら、ここにいる人家族を支えることでこれを持ち上げるわけです。それは OMF 日本の総主事を私たちは支援することによって、これだけ多くの宣教師たちを支えているんです。彼らの宣教師たちのご両親たちのケアなんて、訪問に行って私たち行けます？ケアなんかできます？慰めの言葉を持ってます？一つも持ってないでしょ。持ってる人がいるんです。こうした人を支えていく、それは私たちが祈りを持って、献金を持って菅谷先生たちを支えているということなのであります。私たちはこんなふうにして今まで宣教の大きな働きをテコの原理のようにして進めてきたわけです。菅谷先生の宣教は私たちの宣教であり、そして私たちの宣教はすなわち世界宣教、全世界宣教なのであります。先ほど挙げた宣教団体の名前たちも、私たちはそうしてこうやって献金を捧げて祈りながら、蒼天では毎週月曜日にそれらの団体と使わせている宣教師たちの名前を挙げて祈って、持ち上げて支えてきている。これが私たちのしている世界宣教であります。ちなみに今度菅谷翔一郎先生は OMF の日本、 OMF 日本の総主事をもう10年過ぎたのでお辞めになって、そして今度は OMF の国際本部で働かれることになります。そうしますとさらに多くの宣教師たちの派遣や働きに携わられる。これさっき言った OMF 日本から派遣されている宣教師が今いっぱい入ってますよね。これが OMF 日本でしょ。そしたらその他の OMF その他の OMF の海外のですよ、地域の OMF の方々の、こうした方々を先生は人まとめにした国際主事として働かれるわけです。その菅谷先生を私たちは支え、祈り、励まし、慰め、助け、そして愛することによって私たちの手の決して届かなかったであろう宣教師たちを支えていくのであります。もういいよ、はい、そうすることで私たちはこの日本にいながら、企業で働きながら、病院で働きながら、施設で働きながら、個人経営の仕事をしながら、学校に通いながら、学びながら、仕事をしながら、外に出て仕事をし、それでも全世界に出て行きの大宣教命令に応えることができるようになっているのであります。外に出て仕事をし、お金を稼ぎ、増やし、組織を大きくし、チャンスをつかむ、そうしたことをしながら全世界に福音を述べ伝えていくことがあなたにもできているのであります。そして私たちはこうした大きな袋の中に入っているものを支えようとしている菅谷先生ご家族のために、特に菅谷翔一郎先生のために、もっと祈らなくてはなりません。もっと祈らなくてはなりません。宣教の支援というのは霊肉でワンセットです。宣教の支援は霊肉ワンセットです。献金という支えもあります。物に変えることができ、サービスに変えることができ、衣類や住まいと交換することができる支援もありますが、そういうフィジカルな支援も一つですけれども、しかし霊肉ワンセットです。祈りの支援も必要なんです。目に見える部分だけではない、目に見えないところも支えて差し上げなくてはなりません。昔私が新学生だった時には、小島テロ兄弟が蒼天来てて、今日も何だかいつものメッセージと違うですけど、いいですよね。まあ、古い一幕のメッセージだといいなと思います。小島テロ兄弟が、古田兄弟、ハレルヤ、古田兄弟、古田兄弟のために祈りで援護射撃をしてるからねって言って、よく大きな声で励ましてくださいました。蒼天今日が最後で、今度また進学校に戻りますって言った時には、よく言ってくださった。援護射撃、祈りの援護射撃をしてるから安心しろ、大丈夫だと励ましてくださったことであります。私たち支援もします。見えるところだけじゃない、祈りの援護射撃ですよ。誰がどう、何をもって菅谷先生をくじけさせようとしてるかどうか、あなたには分からないでしょう。ところがですよ、あ、祈らなきゃと思ったら、ためらわずにすぐ祈ることです。あなたの祈りが必要なんだから、いいですか。何が何でも祈ることです。車を運転してたら目は絶対に閉じないことです。いいですか。閉じちゃダメです。したら あなたも祈られる対象になってしまう、大変なことになる。祈ることです。あ、祈らなきゃと。皆さん、兄弟姉妹、真面目な話ですよ。どこまで真面目かって、全部真面目です。だけどね、祈らなきゃって思ったら祈ることですよ。これすごく大事で肝心なことです。いつだってそうです。宣教師たちは距離離れたところから、どれだけのその祈らなきゃに助けられてきたか、天に行ったら分かるはずです。どうしてか分からないけれども、今朝あの人のことを思い出して祈らなきゃと思わされている。どうするんですか。男性にも言ってるんですよ。どうするんですか。主よ、あの宣教師を守りくださいと その場で祈らなくてはなりません。それが空の方々の今直面している、あるいはその時直面し始めた病や誘惑や困難や試練や攻撃や罠や、あるいは暴力や事件から守ってくれるからであります。使わす宣教の話をしていますが、ここまで聞きながら、それでもああ私はできていないとあなたが思っていたり、私はできているけどあの人はどうだろうかと思っているような節があるのであれば、それはちょっと違う。この宣教の命令は、大命令はあなたにされているのではなく、私たちにされているのです。私あなたという単数の話じゃないんです。みんななんです。私たち教会に向けられた宣教の命令なんです。一幕教会を、そして日本の教会を、全世界に出て行き福音を述べ伝えようと言われている。私たちが宣教するんです。誰かじゃないんです。私たちが宣教するんです。誰か目立ちたがり屋がやるんじゃないんです。私たちみんながやるわけです。それは宣教師を送り出すことによってでもありますし、宣教師を支えることによってでもあります。いくつかの宣教団体を支援することによってでもありますし、あるいは私たちが宣教師と呼ばれる人物に変わることによってでもあります。そんなふうにして私たちは預かっている賜物が異なっているけれども、その異なる多くの人の集まり、教会で宣教をしていくのであります。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行うものでしょうか。しかし皆が異なる賜物を、神の栄光を表すという同じ目的、同じ宣教の命令のために備えているのであります。そして福音の述べ伝えのために召されている人がいて、こう思う人がいる。送り出されたいと思う時があるけれども、でもきっと私には無理だと、なぜなら私にはあの人のような賜物がないからだと。いや、本当に宣教に出ない人は大勢いると、出ないと、出なければ、違う、本当に宣教に出ない方がいい人っていうのはいます。確かにいます。しかし召されている人の中で自信がないから立ち上がらないという人がいるのであれば、神の国は自信や能力で拡大していくものではないことを覚えていなくてはなりません。大きな声で宣教できなくても、あなたは座って筆をしたためて優しい文章を書くことができる。聖書を片手に開きながら手紙を書くために長い時間座っていることができるのであれば、それも素晴らしい賜物であります。誰かに述べ伝えて、そしたら私もあなたのようにキリストを信じて生きていきたいという信仰告白を聞く。でもその言葉を聞くまで何年も何年も微笑みながら後の日を待つことができるというのも賜物であります。活動的な賜物ばかりが宣教の賜物ではありません。何時の静まりて我の神たるを知れも豊かな伝道の賜物なのであります。大衆に向かって講談から、あるいはステージから語れなくても、語れなくてもそこから降りてきて、エレミアがしたように、エゼキエルがしたように、神が座っているところに皆と同じように座って、あなたと同じように妻が死んだと悲しみの中にあると語ることができた預言者たちのように、 あなたがご自身の身に起きた災いや悲しみからも慰めを語ることができる人がいるわけです。苦しみに耐える辛さを理解しつつ、そばに座ってキリストを伝える賜物がある人もいるわけであります。遠くまで出かける健康を持ち合わせていない人たちも、もしかするとあなたは宣教チームのために取りなす祈りの言葉の塊であるかもしれない。そう思うときに私たちは、いいなあの人は、私はあの人のようではないから宣教ができないというふうに思うべきではないと私は思います。誤解を招くかもしれませんが、でもいいでしょう、この主が与えてくださった私の宣教の賜物はっていうことができる喜びを持つべきなんだと私は思っています。だってあなたにも宣教ができますから、宣教師となる人には宣教師となることができますし、その宣教師を送り出す賜物があなたにも与えられているのです。あなたにも宣教ができるんです。取るべき地はなお多しです。あなたにも宣教ができるんです。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに永久に与えると言われる主です。あなたにも宣教ができるんです。畑はすでに色づき、刈り入れるばかりになっていますと。宣教ができるわけです。誰も働くことのできない夜が来ます。でも今は日が照っている。あなたにも宣教ができるわけです。収穫は多いけれども、働き手はいつも少ないんだと。収穫の主に働き手を送ってくださるように祈りなさいとあります。私も働き手の一人ですと、あなたは立ち上がることができるのであります。そうして働く中で涙とともに種をまくことがあっても、しかしちょっと待ってごらんなさい、あなたは必ず喜び叫びながら刈り取りを行うことができるようになるのであります。聖書は言います。あなたにも宣教ができる。だからあなたのパンを水の上に投げよう。ずっと後になって、あなたはそれを見出そうと主は言われるのであります。あなたのパンを投げるのであります。あなたのパンを捧げるのであります。あの少年が捧げたように、あなたの賜物を主の前に捧げるのであります。少年は飢えた人たちを前にして、自分の持っている5つのパンを誰の他の誰でもないキリストの前に捧げました。捧げないで家に帰ることだって彼にはできたんであります。よく考えてください。彼だけがパンを持ってたんじゃないんです。お弁当を持っていた人は、他にも同じお弁当を持ってた人は他にもいたんです。あるいはもっと立派なお弁当を持っていた人たちだっていたはずなんだ。8枚9枚って、もっと多いパンを持っていた人たちだっていたはずです。彼らのパンを使えばいいんだって言って、この少年は帰っていかなかった。しかし彼は、この私のパンは少なくて惨めだけども、でも私の愛するキリストのために用いていただきたいとイエス様のもとに持ってきた。そうしたら一人の弟子は何て言ったと思います？でもそれが一体何になるでしょうって言ったんです。あなたが宣教に使わされるように召されているなら、その人生を、証明を、賜物をイエス様にお渡しすることです。心配はしなくていい。その瞬間から先の人生において、この世様があなたに与えようとしている喜びや幸せよりも、主イエス様がその瞬間から先においてあなたに与える喜びの方がはるかにはるかに大きいからであります。よく考えてください。 どんなトロフィーも、どんなメダルも、どんな賞状も、素晴らしい勝利の数々も、あなたが小脇に抱え、いや、もうこう脇に抱えることができないさまざまなこの世の誉れ、勝利、富も、あなたの右手に置かれたキリストの恵みには比較にならない。価値をこの恵みは持っているわけであります。そして主を信じて宣教に立つなら、主はあなたを生涯恵んでくださる、恵んでくださる。あなたは言うでしょう、他にも同じような賜物を持っている人は大勢この世にいるんだと。日本のキリスト教会を見渡して、そんな人は大勢たくさんいると。あなたは言うでしょう、もっと大きなお弁当を持っている人がいるんだと。私よりもっと英語の上手な人がいると、もっと能力の高い人たちがいると。主はその彼らのパンを使えばいいと、あなたは言うこともできるけれど、あなたがもし召されているならば、その5つのパンを主に捧げることです。なぜならこの日本のキリスト教会、誰もパンを出そうとしないからです。ある人は言うでしょう、それが一体何になるのかと。あなた一人が捧げて、そのあなたの能力で一体何になるのかと、もう予想がつくよと、ひどいことを言うかもしれません。しかし神の国には、神の国の数学というものがあります。5つのパンを惜しんだら、それは5つでおしまい。でもそれをあなたが捧げるときに、そのパンは1000倍以上になる。弟子たちが言った予想がつくというような冷たいセリフは二度と聞かれなくなります。予想のつかないことを主はあなたの人生で行われるからであります。あなたの人生が宣教師となることであったり、あるいは牧師となったり伝道師となったりすることであるならば、捧げることです。するとあなたは、あなたのゆえに救われる信じられないほどの人をあなたは天国で見ることになる。あなたがすでに宣教師であるなら、そこから逃げ出さずに、実に何も身を見なくとも、しかし後にあって御国にあって、え、私が言ったこの一言が、私の知らなかったこの人を御国に導くきっかけになったのかというような人に、天国で多く出会うことになるでありましょう。主は派手な結果も起こすことがおできになりますが、しかし何も見ず、そして打ち砕かれて日本に帰ってきたとしても、御国においてよくやった、良い忠実なしもべよと、見てごらん、私が増やしておいてあげたこの身の数々をと声をかけてくださるのであります。そして私たちは宣教師を支えていきます。これから私たちは国際主事を支えますから、世界の多くの分野において私たちの祈りは聞かれていきます。そして霊的に大きな支えをしていくことになる。喜んで宣教に携わってまいりましょう。私たちの想像しているよりも主のなそうとしておられることは大きいはずです。そして今の日本の教会が本当に内向きにならないように祈っていきましょう。なんとかファーストというのが流行りになっている時代です。しかし神の国の数学は、祝福を受けるための生き方は、そのような生き方とは大きく異なっています。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。イエス・キリストの愛と恵み、許し、清さ、心優しさ、 強さ、力、そして癒し、イエス・キリストにある素晴らしい事柄が全世界に述べ伝えられていくようにとあなたは願っておられ、福音の述べ伝えを一幕教会に託されていることを覚えますときに、今心をもう一度新たにして宣教の必要、宣教の大切さを心に留めさせていただきました。私たちは時々目を上げることができないで、自分の内側、自分の清さ、自分自分ということばかりや、自分の教会、自分の目の身の周り、自分の家族ばかり見てしまうことがあります。もちろんそれも主を見なくてはなりませんが、聖霊を助けてください。あなたは目を上げて借り入れるばかりになっている麦畑を見ようとおっしゃってくださる方であることを思うときに、聖霊様は私たちの目を高く上げさせてください。広く視野を広げ、長く物事を見、あなたの神の国が望んでおられる一切のご計画を私たちに教えてください。そしてその中にあって私たちが今をどのように生きるべきかを指し示してくださり、御言葉にあって確信に満ちた力強い歩みを繰り返していくことができるように、ここにおられる教会に一人一人を支え守っていてください。お願いいたします。使わされておられる現場に生きる宣教師たちをあなたがどうぞ今日もお守りください。爪を真っ黒にしながら、顔を真っ黒にしながら今日も働いておられる一人一人の宣教師たちをあなたは抱きしめんばかりに愛しておられることを思うときに、私たちもそれらの先生方を尊敬し愛します。それらの先生方の上に豊かな主の守りがあり、そして先生方を通して救われる魂が起こされていきますように。またそうした宣教師たちを派遣している多くの宣教団体をお守りください。その責任を持っておられる先生方や理事の方々、そうした方々を含め支えておられる支える会、支援会の一人一人のメンバーの一人一人、あなたがどうぞ主をお守りくださるようにと祈ります。そして主を、菅谷翔一郎先生、陽子先生、メイ姉妹、ユイ姉妹をあなたがどうぞお守りくださるように、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。